じゃあ、この動画では今回は食と健康っていうテーマでちょっといろいろとお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、食と健康っていうとなんかすごいさらっとした感じですけども、仙人の中でキーワードになる断食ですね。僕の中ではすごいキーワードな35日断食をした人みたいな。でしかもそれは会った時にもうすでにその経歴だったわけじゃなくてリアルタイムで進行してたんで、で結構インパクトがあるんですよね。
リアルタイムで干物みたいなって時に、うん、合ってます。
写真とか干物になる前とかにあったけども、確かなんか勉強会の後の懇親会だったけども、本当に何も食べずに水だけ飲みながら懇親会の場を楽しんでた。で
それはでももう3週間ぐらい断食してた時です、
うん、あ、じゃあ体見てないからそこまでインパクトがなかったのかなっていう感じがしますね。
脱いだらやばいはず
本当にやばかった、写真はマッチ棒みたいになって
マッチ棒ミイラみたいな、うん、でもあの時すごい体調が良くて、
うんうん、
だって神戸で会ったじゃないですか、
はいはい、
あの時
う、ね、
うん、僕もその断食で水だけで3週間やったけど、奥さん子供に料理作って買い物して、うん、毎日歩いてあの時は家から東京駅まで長い、乗って新幹線乗って神戸行って、うん、徹夜して飲み会して飲み会中は水だけですけど、で朝早朝4時くらいに解散になって、うん、であれ冬だったんでみぞれが降ってたんです。僕は割と薄着だったんですけど、でなんかもうめんどくさくてみぞれの振られっぱなしですよ傘とかもなしで、うん、で2時間ぐらい経ってた、うん、でも断食中ってお腹がすごくあったかくなるんで、うん、全然大丈夫なんですよ、風邪もひかないし。
その時点で体重とかって大体どのくらい
だったんですかね。まあ40はあったと思いますね、その時は、
うん、まあその辺断食の経緯とかってあんまり改めて詳しく聞いたことがなかったから、うん、ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、うん、どこからでしょうか。まあ そもそも確か断食というか、もともと食とかそういうのには興味があって、うん、で、まあ、瞑想とかそういう方面から断食
断食自体はなんかちょっとやっかみたいな感じ。
何回かやってたんですよね。
そう、うん、もともとは食事に関してはいろんなことをやってました、
うん、
で、まあ、きっかけは僕は大学1年生の時に、
うん、
家族の、
うん、
睡眠障害と便秘ひどい、
うん、
だからそのハルシオンとか、結構飲んでて、いろいろ全然いっぱい飲んでるけど寝れないで、便秘もいっぱい薬飲んでるけど全然便秘治らないみたいな、うん、それをちょっとその食事で治せるっていうことを聞いて、
うん、
僕が勉強して、でそのちょっと結構ねその薬とかってやばくて、
うん、
そのハルシオン処方するけどそれの胃の保護のためにドグマチルっていう薬を飲んで、
うん、
ドグマチルはかなり精神的に抗精神作用があるのかな、
うん、
だから結構そのいろいろごちゃごちゃになるんですよ、
うん、
で中毒みたいになってて、それを抜くためにも、
うん、
食事を取り入れてですね、でその時に、玄米菜食徹底してやる、う
ん、まあ、マクロビと
か、ね、そうマクロビみたいなものです、うん、だから白い精製したものは取らないし、まあ、人工的なものはできるだけあの素材のまま、
うん、
あと酵素も取る、取ってそれをやってて、でもちろんその家族はだから一切なしで大丈夫だったんですよ、うん、それでただ最初1ヶ月ぐらいはすごく、
あ、
まあ、なんかある種薬中をなんかあれするみたいな感じだから、うん、本当にこうすごく襲われたりとか、
うん、
そんなその睡眠薬ぐらいのレベルの話でも襲われたりとか、
うん、
最初同意をもらってにもかかわらずなんか襲われたりとかしたんですけど、でまあでそのそこれいいやっていうことで1年あじゃあ大学の時ずっとやってたんですよね、うん、そのやっててその過程で1日2食、まあ、朝は確かにない方がいいなとか、
うん、
で今度1日1食だけやって1年ぐらいやってすごく 体調いいし体重も減らないし、
うん、
結構スポーツやってたんですけどパフォーマンスもいいし、
はいはい、
っていうのも体験はありましたね。
そこから入ってですね、まあ、僕も最近1日何食と言っていいのかなんかちょっと小腹が空いたらフルーツとかナッツとかを食べるっていう生活を家ではやってるんですけども、やっぱり一番なんか調子いいんですよね、うん、なんかお腹いっぱいにならないしパフォーマンスが下がらない、うん、眠くもならないし頭も結構使えるし、
うんうん、
だから、まあ、食に関してもいろいろと洗脳というか、
うん、
なんか間違った思い込みっていうのがすごく縛られてる感じがしますよね。
食に関する食とか健康に関しては、
うん、
特にあのバイタルなところじゃないですか、
うん、
つまりその人間の生き死にに関わるようなところなんで、うん、不安、恐怖、不安を利用して非常に、うん、まあ、稼げる
産業
なんですね、うん、不安産業ですよ、
うん、健康産業とかまさにそうですね、うん、
まあ、美容もそうですけど、
ね、うん、
だからそこに乗じていろんな方法が出てきて、
うん、
別にどれも効くっては効くんだけど、あまりにその構造として歪んでいるようなのはやっぱあると、うん、
だから仙人から話聞いてて結構僕の中で印象に残ってるのが、うん、その食べないと死んじゃうっていうのも思い込みすぎないんだっていうこととか、その断食とかで食べなくても死なないっていうことを経験するとそのお金のブロックとかがすごく取れるっていう、
そうですね、やっぱ人が食べなかったら正確には死ぬことが多いです、うん、100日以上食べないと統計的には結構死ぬんです、
うん、
でもそれを超えて、なんだっけ、食べない人、
不食、ブレサリ
に なる人もいると思うんですけど、うん、100日までは水を飲んでれば、うん、まあ、生きる大体の人は、
うん、
別に痩せてる人や太ってる人も関係なしに、
うん、
そのきちんと脂肪を燃やしていく、まあ、ただちょっとその死とかしてテンパっちゃって、
うんうん、
まあ、死ぬとか思うと結構早く死んじゃうんですよね、
うんうん、
だけど、まあ、それとは別にきちんとやれば、だから35日の断食なんてのは誰でもできるんですよ、
うん
うん、すごく体調良くなるし、
うんうん、
でただそういう食の恐怖っていうのはもうその人間の以前の動物の頃から、
うんうん、
まあ、DNA レベルで持ってるものなのですごく強いんですよね、
うん、
で今の現代の人がお金っていうものを支配されているときに、実際お金がないと食べられなくなって死にますよっていうメッセージは確実にあるんですよ、
うん、
それ半分ぐらいあるんじゃないかなと、お金の恐怖の、
うん、
だからまあ、断食を35日とか40日ぐらいでもいいから、でもいいっていうかもっと短くてもいいしすると実際に腑に落ちるんですよね、
うん、
僕は落ちます、そういう感じで全く食べる必要ないから、必要ないというかむしろ健康になるぐらいなんで、40日ぐらいだったら、
うん、完全に体内の細胞とかが入れ替わるぐらいの周期ですね、うん、確かなんかまあ、細胞分裂で新生とか死滅とかを繰り返してて、1ヶ月ぐらいで結構な割合が8割か9割ぐらいは入れ替わってるんですよね、数年レベルだともう完全に入れ替わる、だから35日もやると本当に余計なものが入ってきてない状態です、
うん、
食事がない状態で作られた細胞とかが体のほとんどになるっていう感覚で、で細胞が変わると、まあ、随伴現象っていう言葉を使っておいてもちょっと難しいですけど、その物質的な構造の背景になんか心とかそういう情報とかがあるので、うん、だから体の細胞が変わると心も書き換わってるんですよね、
書き換わりますね、うん、だからまあ、そうですね、断食をしていて大体20日ぐらいこうやってくると、
うん、
少しまた違った体験をしだすって一般的に言われてて僕もしたんですけど、
うん、
僕が体験したのはもののうちの一つは自分が忘れてた古い小学校ってい
う
か全然、まあ、取るに足らない記憶も含めていろんなものが奥からこう浮いてきて、
うん、
であとちょっと自分の嫌な記憶とかも出てきて、それがこう、うん、おそらく物質的なものとリンクしてるんですよ、体のどこの部位でとか、それがキラキラーっとこう実際にリアルな自分には光と感じられて解消されていくんですよ、
うんうん、
まあそれって心のね、セラピーとかでも起こるようなことだけ それが物質的にどんどんものすごい圧倒的なそのボリュームで起きてきて、
うん、
これは結構いいなって思います。
完全にどうなんですね、生まれ変わるというか、
うん、
まさにそのさなぎから蝶になるような、うん、そういう感覚もあるのかもしれないですね。
やっぱりその食事っていうものを、その消化っていうのはすごくエネルギーを使うから人間って、うん、よく言うんですけど、その、昔の動物の時から、
うん、
その消化器官は一切進化してない人間って、
うん、
だけど脳はすごい進化してエネルギーを使うから、とにかく一生懸命食べないといけないようになってるっていうのって、
うん、脳のために食べてるっていう、
脳のために食べてるっていうのがあります。ただ、
うん
まあ、食べなくても大丈夫なんですけど、
うん、
また別の話なんだけど、
なんか体が適応していくんですよね。普段の現代人みたいなその食生活をしてると、うん、外部から取り入れたものをこう脳で消費するっていうようなサイクルになってるけど、
う
ん、それが変わって別のところからエネルギーを持ってくるサイクルになってくるんですよね。
あとやっぱりその今のいろんなその手に入るものを食べていると、イメージで言うとすごい雑なガソリンをガンガン取り入れて、バンバン無駄に燃やして、でそのバンバン無駄に燃やしたら発電所とか車とか傷むじゃないですか。でどんどん細胞老化させてっていうのは、それは実際にあると思います、
うん
うん、まあ、だからそうだな、実際に断食を、
断食を始めたのがいつでしたっけ。
始めたのが12月の2012年の12月の27か8とかそれぐらい
で、うん、初めて1000人だったのが2012年の11月の終わりだったんですね、うん、その勉強会の合宿セミナーとかであって、なんかその1ヶ月後ぐらいに断食が始まって、
あの時ちょうどいろいろなことが一段落して、
うんうん、
でまあそのそうそう一段落したんでやろうかなと思って、
うんうん、
その年末年始も挟むし人に会わなくていいし、うん、みたいな。もともとハワイに僕3ヶ月いた時があって、
うん、
その時にちょっと虫歯になっちゃって、
うん、
でものすごく痛かったんで、
うん、
それをちょっとそのなんとかできないかな、しかも土曜日だったんで、うん、お医者さん行けなくて、でネットで調べて断食すると虫歯が治るよっていうことで、
うん、
で20日かな、20日ぐらいやったんですよね、その時。でそのそうだ、で田中さんと出会ってリアルタイムになってた時は、
はい、
12月の末からやって、うん、でまあその最初から僕もう断食何回かその前にやってたんで、
うん、
3日とか20日とやってたんで、その回復食とか断食に急に入るのの前後のところはもうなしでできるようになってたんですよ、
うん、
そのまあ気候みたいな感じでお腹に命令をするんですけど、うん、なんかざっくり言うと
話してますね。
でそれやっていきなり始めて、で3週間水だけ、その、まあ、ドリンクとかも使わないんでただの本当水で、で水ももう途中からもうあんま飲みたくなくなるんですよ、
うん、
結構その水自体も強いというか、だから1日に実際にこうコップにこれぐらいちょっと喉が乾くんで、うん、物理的に乾燥するんで、うん、それを満たす感じでやって、で3週間やって、でその後1週間は水も一切飲まないの、
うん、
7日間やって、で最後にまた水を飲み出して1週間やって、それで5週間、
うん、
で終わった日に、まあ、最初は胃カンを食べたんですけど、
うん、
それをまあ食べたら何ですか、全身で感じるんですね、味を。だからもう一生で食べた中で一番美味しい体験ですね、
うん、
それは、まあ、やるとまたすぐにできるけど、まあ、食べると舌から全身に味がブワーって広がって、しかも色がその色なんですよ、それが、
うん、
黄色、オレンジとピンクの間みたいなすごい色が見えて、味が全身にバーッと広がって、全身で感じる、予感を それ夕飯食べて、4時間後くらいに、まあ、これはじゃあ実験的になる、うん、普通断食を3日でもしたら急に物食べると死んだりする、意外とショックで、
うんうんうん、
ですけど、まあ、お腹に命令をして僕は中華とケーキケーキは甘すぎて、あのやっぱりお砂糖ってすごいドラッグなんだなってなんか痛感したんですけど、うん、ガツンってしちゃって甘すぎて中華とケーキを食べて、まあでも 何事もなく無事に、
うん、
その時体重は30キロ台だったんですけど、まあすぐに戻って1ヶ月ぐらいでちゃんと20キロ以上戻って60何キロに戻ってきて、
うん、あ、その水なしから開けた時もあるんですね、最初に水飲んだ時とか。
水なし、水なし7日間っていうのは本当にシャワーも浴びないんですよ、
うん、
水、これここに水あるじゃないですか、うん、ちょっとこれはビビあのちょっとアウトかなみたいな、
うん、あ、
神経もなんか
出ない
触れないみたいな、一応やってて、うん、なのでその水なし7日が終わった時にシャワー浴びたんですけどなんかもうなんと肌がよくイメージだと、あの自分がよく生き物の地球彦とかの、うん、テレビ番組でなんかアフリカのサバンナで乾季に象がこう移動していってなんか水が溜まってるところにサバーみたいな、そんな感じでこうシャワー浴びた瞬間にやっぱりそれもこっからブワーって全身に乾季、なんか自分が嬉しいっていうよりもここが喜んでるっていう感じがして、細胞が乾季してましたね。であと一個面白かったのが、うちそのうちの一つの家はその郊外にあって自然がいっぱいあるじゃないですか、うん、だから水もらうときれいなはずなんですけど、水道水もものすごくカルキの匂いがしたんですよ、シャワーから、
うん、
すごい強く、普段はもうスコトーマに入っちゃってですね、慣れてるから、うん、全然感じないんだけど、ずっと立ってたら、あ、こんなカルキ入ってるのか、その2つ水を浴びたときの体験が、
極限を経験することによって普段見えてないものが見えるようになるっていうのはありますね、
う
ん、
時期中は特に3週間4週間入ってくると常にその深い瞑想状態みたいなになってるんで、いろんな五感が混線したりするんですよね。そのすぐ分かりやすいと音が色とかその、
うん、
形ですね、その質感とか手触りとか形に感じられたりとか、あとまあ半分ゆったりだとしてるような感じだとかね、その自分が少しこう、ここら辺にいるとか、
うん、
そういうのはその普通に体感で、もちろんそのちょっと脳をいじったりしても科学的に起こるし、うん、まあ瞑想の訓練みたいなのをすれば起こるけど、断食でも
強制的にもそうなっちゃう、
強制的になっちゃう、
細胞とかが極限の気化状態になるとなんかもう
スイッチが入るとか、
生命のその防衛本能みたいなもんですよね、うん、スイッチが入って、
うん、あとその細胞自体は普段消化に使ってエネルギーを使わなくて良くなって自分の回復に多分回せるし、うんうん、まあ、変性状態もあれしてるんで、まあ、体緩んできてるから非常に深いヒーリングみたいなのが起きていて、うんうん、体ではだからそのまあ、お釈迦様 と、マホメットは40日間断食して、キリストは100日って確かそうだったと思うんですけど、
うん、
それはなんかやっぱり理由があるんですよね、まあ、日本でも密教とか お坊さんとかやるじゃないですか、うん、寺高野山なん今の受けはありますよね、
はい、
でなんだっけ、その病気も治るんですよね、
うん、
40日の断食を2回やったらほぼ全ての病気が治るっていうふうに言われてます、
うん、まあそこまで書き換えが行われると確かにね、うん、まあ、病気っていうのはその、
うん、
まあ、すごい抽象度の高い表現になるけども、うん、その書き換えのエラーだったりとか、
うん、
そういうものじゃないですか、情報にエラーがあって、うん、それが物理にも降りてきてっていう感じなので、
うんうんうん、まあ、断食をすることって食べ物を食べないっていうことだけじゃなくて、実際は今まで自分がしていた生活と切り離されて、
うんうん、
違う臨場感の世界に行くので、病気って例えばがんとかを例にとったらやっぱり職場の人間関係、家族関係とかでストレスが溜まってがんにつながっているっていうことが多いんです、
ね、生活習慣病って言ってるけどもっと 生活習慣の中には実はそういう人間関係とかも含まれてるから、
まあ、そうですね、その塩辛いものをよく食べる過程だと、
うん、
癌の人は出やすいですね、もし胃癌の人は、うん、で、それは別に人間関係って言ってもいいわけですよね、それって、
うん、まあそうですね、抽象度を変えるとそうなんです、
うん、変えるとで、そういうこともそうだし、単純に毎日お母さんとの関係が嫌でストレスだったら、うん、手がになるんだってあるし、でそういうものから全く違う臨場感の空間に行くんですよ、もちろん食べないからダメージも少なくなると思うんだけど、うん、だから僕はがんは遺伝かっていうと、遺伝のがんももちろんあるかもしれないけど、それよりはその生活の臨場感を共有している家族っていうものの場があるから、うん、そこの場から来るものってなる、だからあの家族ががんになるっていうよりは、そういうあの家族あの遺伝子ががんになるっていうよりは、そういう家族としての全体の習慣の場みたいなものががんを起こしていくことの方が多いんじゃないかなと、
う
ん、
そうそう、遺伝か生まれかその育ちかっていう問題っていろんなところで結構あって、うん、まず一つ読んだのが、マーケティングの本なんですけども、うん、急に売れるのには訳があるみたいな感じ。それでそういう標本調査をしたらしいんです、うん、アメリカとかでそのどういう家庭に育ったかっていうのと、そのあとその人がどういうふうに育ったかっていうのは、別にその家庭環境とかが原因じゃなくて、その後の友達関係だったりとか、うん、そっちの方が大きいっていうデータが出たりとか、うん、あと分子生が生物学の方でも、うん、あの細胞の挙動とかは、その細胞の昔はそのセントラルドグマっていう DNA に書き込まれている情報がその細胞の運命を支配してるっていう考え方があの主流だったけども、実際のところなんか細胞膜がその環境に応じてなんか独自に反応して、まあ、まるで脳みそ使って考えてるかのように細胞が振る舞って、でいろいろとその挙動とか反応とか選んでるっていう話があって、結局その生まれもどっちかっていう話だけど、どっちも影響するっていうことなんですよね、うん、
そうだから、進化というか遺伝の形質っていうのは、うん、その1世代だけでの経験がもうその遺伝情報として受け継がれることもあること、先に分かってきた、うん、ちょっとその1年で話すと背景が分かりにくいかなって、うん、まあいいや、それはおいおいっていう、
うん、
だから非常に情報的なんですよ、
うん、
で全部が、でその気候とかでいう先天の気っていうのは僕は DNA の情報だと思うんですよ、
うん、
DNA に入ってる情報で僕らはできてて、いろんな反応、例えば蛇を見たらガッて思うとか、うん、でその血の色を見たらガッて思うとか、何でもいいですけど、
本能的なもの、
本能的な
結構深い
深いものっていうのは明らかに遺伝から来て、そういう反応とか感情を上手に使うっていうのは先天の気ですよね、
うん、
もともと人間っていう進化の産物 の、 うん、そこまでに蓄えられたエネルギーっていうのをポテンシャルを使うっていうのは先天の気 で、うん、でそうじゃなくて育ってからその社会的な中でその獲得した、
うん、
その抽象度の高み、高さの位置のエネルギーを使うっていうのが後天の気みたいなもんなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、うん、まあだから断食ってのどっちかというと、先天の木がめちゃめちゃ使えなくなってるから現代社会に生きてると、
それを呼び覚ます
呼び覚ますっていうのに近いかもしれないですね、うん、まあもちろんこれまでの人生でいろんな体験をしてきて情報のストックあるのにごちゃごちゃしちゃってるから、
うん、
断食しながらちょっと整理整頓して使えるようにしましょうっていうのもあるかもしれない、うん、断食、そうですね、35日か、それぐらいだった。そうだから
変に薬に行ったりとか、うん、まあ、それをさせないしがらみに縛られちゃってる人が多いっていうのが、まあ、うん、問題なんでしたけどね。でも本当に例えば何か病気とかの不安があって、それを完全に解放されたいっていうんだったら、そのくらいの覚悟を持って環境を変えて取り込むっていうのが一つのやり方としてまで、
うん、
なんか、うん、ひどくなって病院行ってなんか治療される方が余計に苦しいわけですよね。
あと病院っていうのはもちろん行った方がいい時もあると思うんですけど、うん、やっぱり現状肯定しちゃうこと って多いと思うんですね、病院にいることで、うん、病気である自分っていうのは肯定されて、かつその自分の今まで人間関係は微妙に持続されたまま入ってしまって、
うん、
本人も居心地が良かったりするから、病院自体、
うん、
病気は辛くても、
うん、その辺もいろいろとやっぱり世間で言われてることとのその乖離っていうのがありますよね、うん、
そう。
まあでもこの辺のテーマもちょっといろいろと掘り下げると深くなりそうな気もするけども、うん、そろそろこの動画をこのくらいにしておきましょうか。また健康とかいろいろと話せることもあると思うので、また次の動画を楽しみにしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。